時間になりましたので、2020年4月19日の、礼拝を始めます。前奏をお願いします。招きの言葉、主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず、御顔を慕い求めよ。アメン。
アメン。
どうぞ、お立ちになれる方はお立ちください。賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の7番、主の御意と御栄えを問う、心を込めて主を褒めたたえましょう。
光の差し続き
せずあめ。
アメン。
礼拝中は皆さんの音をミュートに設定していますと言ってくださいね。どんどん解除してくるので、は
い。Zoom で礼拝に参加されている方、できれば礼拝の時間始まる前に、ログインを済ませてください。礼拝2人で、いろいろ機械を操作しながらやってますので、
礼拝中は皆さんの音ミュートに設定してあります。解除しないでください。
わかりました。
礼拝の言葉が聞こえなくなってしまいますのでよろしくお願いします。
はい、そういうことです。Zoom の方、ミュートを解除しないようによろしくお願いします。YouTube ライブには影響しないんですが、Zoom で参加している方、ミュートを解除しないでください。参加した時にミュートの状態で入るように設定してあります。ミュートを解除されますと、礼拝の音が、みんなに流れなくなってしまうことがありますので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは、ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白しているこの信条を心合わせ、声を一つに告白いたしましょう。それでは告白しましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を歌いましょう。賛美歌の520番です。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。 それでは、講読をします。今日の聖書講読箇所は、コリント人への手紙第1の13章から抜き出してあります。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせることにいたします。スクリーンで読まれる方は3ページありますので、その3ページ目の一番最後のところは全員で声を合わせましょう。それでは、講読します。新約聖書、コリント人への手紙第1、13章より抜粋です。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、
愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。
またたとえ私が予言の賜物を持っており、
またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、
また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、
愛がないなら何の値打ちもありません。
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、
また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、
不正を喜ばずに真理を喜びます。
すべてを我慢し、すべてを信じ、 すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛は決して耐えることがありません。
予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、
その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。
今私は一部分しか知りませんが、
その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ご一緒に。その中で一番優れているのは愛です。アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者で祈らせていただきます。その後おのおの黙祷のうちに祈る時を持ちたく思います。ではお祈りします。ハレルヤ。私たちの天の父である神様、この朝もあなたを心から礼拝するひとときを与えられていることを感謝いたします。良い天気をありがとうございます。この世界は今、新型のコロナウイルスによって大きな災いの中に置かれておりますが、その中にあってもこうして守られて、一つところにたとえ集えなくても礼拝を持つことができていることを本当に感謝いたします。もとよりイエス・キリストの御体である教会は、その信仰者一人一人の霊的な一つの体であります。どこにあっても、時や場所をことにしておっても、私たち同じ信仰、同じあなたの御名によってあなたに礼拝を捧げるものを、あなたは一つの家族、一つの体、一つの共同体としてご覧になっています。たとえ場所が離れており、たとえ時がずれていても、あなたはそんな私たちの心をご覧になります。あなたも願っていらっしゃるのは霊と誠による礼拝だと聖書にあります。私たちが全身全霊を傾けて、そして真実な心で、心から偽りを取り除き、あなたの前に出ることができますように、どうぞこの朝整えてくださいますように。罪があるならばこの時にも告白して、しっかりとイエス・キリストの御名にある許しを受け取り、そしてあなたの清めを受けて、新しい心であなたの願われる道を歩んでいくことができますように、この一週間をどうぞあなたが導いてください。週の初めの日にこうして礼拝を捧げられることを感謝いたします。一人一人持っている重荷はそれぞれ違いますが、多くの方がこの長いコロナウイルスとの戦いの中で重荷を負い、ある時には気分が暗くなり、そして生活に具体的な助けを求めていることと思います。願わくは主よ、この時この礼拝を通してもあなたがそんな一人一人を癒してくださり、力づけてくださり、また道を示してくださって、どうぞ重荷をあなたの前に下ろし、新しい力をあなたから受けて、ここから立ち上がることができますように、どうぞ助けてあげてください。 YouTube のライブが始まりました。そして Zoom で礼拝に参加していらっしゃる方もあります。どうぞ各々のことを覚えてください。その場その場であなたに向き合い、そしてその場その場であなたと交わる、そんな礼拝となりますように、どうぞお整えくださいますようにお願いします。私たちの願いは、 この大きな災いがこの世界から一日も早く取り去られることであります。そして今その災いで苦しんでらっしゃる方が支えられ癒され、そしてその病の中から回復することであります。願わくはあなたの御手が伸ばされ、医療に携わっている方々をお支えください。そしてこの世界で今孤独に悩んでいる方、生活の助けを求めてあえていらっしゃる方にどうぞ速やかに助けが送られますように、霊肉ともに健やかであるように、どうぞ私たち一人一人をあなたが憐れんでくださいますようにお願いいたします。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りにあなたが熱心に耳を傾けていてくださることを、お互いに信仰を持って受け取ることができますように。そしてあなたの前にどうぞ洗いざらい心の扉を全部開け放ってあなたの前に祈ることができますように。その時あなたの光が私たちの内に差し入れ、私たちの心の闇を照らし、そこにあなたの光が満ちますように。聖霊が私たち一人一人を導き祈らせてくださいますようにお願いいたします。感謝してあなたの大きな御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは しばし黙祷のうちに祈りましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが一人一人の祈りに熱心に耳を傾けてくださっていることを感謝します。我らの祈りがあなたに届いており、あなたの御手よりその祈りの答えが我らに届きますように、この世界に届きますように、そして一人一人の罪の許しと重荷が取り除かれることと癒しの福音が、どうぞあなたの子供たちを通してこの世界にあなたの命の光を届けるものとなりますように。大きな御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それでは今日の説教のための聖書箇所をお読みします。今日はマタイの福音書の23章、1節から12節です。新改訳聖書の第3版でお読みいたします。 新約聖書のマタイの福音書23章1節から12節までお読みいたします。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また、宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また、師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。アメン。今日はこの箇所から光の道を歩めと題してメッセージを取り継がせていただきます。今日は YouTube で初めてのライブ礼拝を行っています。それと並行して Zoom という会議システムを使ってオンラインで礼拝に参加している方もあります。その機械の操作を私ども夫婦だけでやっていますので、バタバタしたりいろいろ手違いがあったりとして混乱することも礼拝中はあるかもしれません。どうぞお許しください。今日そのようにインターネットで礼拝をしているっていうのは、まあ多分数ヶ月前には考えもしないことでした。私たちはこの小さな会堂に共に集まり、そしてここで御言葉を聞き、そしてそれに各々が自我にこう応答をして礼拝を捧げていました。でもそれが今この会堂に集まることができません。私たちはこの街道に今集うことができなくて、このインターネットを通して皆さんとつながっております。でもこれってすごく新しいことなんですよね。今まで日本のキリスト教会は多分こういうインターネット礼拝に踏み出す教会は多くはなかったと思います。意識の高い教会がいくつかインターネットで礼拝を共有するということをなさってましたが、それでもうちのように小さな群れがこの礼拝をインターネットでオープンにしちゃおうなんていうことはおよそ考えつかないことでありました。しかし新型のコロナウイルスがこの日本を覆い、非常事態宣言が出て、そして今ここで私たちはインターネットに礼拝を共有することになりました。いつもキリスト教会というのは危機の中で成長してきたものです。キリスト教会の歴史を見ますと、いくつも迫害や病気や戦争やいろんな困難がありました。でもその困難が襲ってくる中で、教会はその中に誠の命があることを証しし、そしてその命の力によって、さらに成長することができたわけであります。今このインターネットというメディアを使って私たちは礼拝を共有することで、 今まで多分キリスト教会に足を踏み入れたことのない方々、そして教会行ってみたいなとちょっと興味はあっても、ちょっと敷居が高くて二の足を踏んでいた、そのような方々も気軽にご自分のリビングで、ある時は寝室でこの礼拝に参加できるということが始まったわけです。これはとてもとても大きなことだと思います。私の心から願っているのは、そして私たちの願いは、このことによって教会の垣根が取っ払われて、この日本中の人たちが今までよりもさらに福音に近づくことができることであります。私たちクリスチャンはですから、心の枷を、心の隔ての壁を取り除き、そしてさらに私たちの福音を広く伝えていくようにしたいと思っております。イエス様はそういう本当のイエス・キリストの教え、本当の神様の願いを妨げるものを憎まれました。今日お開きしているこの23章のところ、実は12節で止めましたが、実はその後もずっと続くんですね。ここでは本当の神様の身思いをとどめているものが何か、そしてそれに対して私たち誠の神様を信じようとする者がどのように神様に向かい合えばいいのかという、どのような信仰を持ってその神様を迎えていけばいいのかということがここで明らかにされているわけです。イエス様は今日の聖書箇所のところでかなり厳しいことを言っています。実は今日のお読みした23章1節のところで、その時イエスはと書いてあります。冒頭ですね、23の1節、その時イエスは群衆と弟子たちに話をして、つまりその時っていうのは今まで読んできた22章までの場面があって、その時ということです。22章ではイエス・キリストはパリサイ人やサドカイ人、律法学者たちといろんなことで議論をしていました。そして彼らの議論をすべてその口を封じました。イエス様が論じると、誠にそれは真理でありました。イエス・キリストはパリサイ人よりも律法学者よりも知恵があり、そして神の言葉である聖書を、ご自分が神様ですから、ご自分の言葉でまさにその律法の精神をパリサイ人、サドカイ人、律法学者たちに教えることができたわけです。そして22の46節のところでは、それで誰もイエスに一言も答えることができなかった、またその日以来もはや誰もイエスにあえて質問するものはなかったと書いてあります。その後で、その時にということです。つまりパリサイ人たち、サドカイ人たち、律法学者たちとの議論を打ち負かして、そして始められたのが今日の23章のところからのイエス様の説教なんですね。イエス様は群衆と弟子たちにこのように話されました。今日の聖書箇所のポイントが、3ポイントをスクリーンに出してあります。1つ目は、行いを伴う信仰でなければいけないと。言い換えれば、本当の信仰だったら行いを伴うはずだということです。それが一つ目のポイント。そして二つ目のポイントは、信仰、そして本当の信仰者は神様を喜ばせる目的で生きなければならないということです。自分を喜ばせるんではなくて、神様を喜ばせて生きるのが本当の信仰者だということ。そして3番目に、私たちのお手本はキリストだけだということです。私たちが神様を求めて、神様を主体求めるのに、キリストだけが道であり、キリストだけが真理であり、キリストのうちに命がある。だから私たちはキリストだけを主として歩んでいく信仰を持とうという、その3つのポイントが今日のところから、その反面教師として 描かれているんですが、この3つの順番で考えていきたいと思います。2節、イエス様はこうおっしゃいました。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。つまり人々に律法を与え、そしてその律法に従って生きるようにと人々を励ます。それがモーセの座、モーセの役割ということですね。そのモーセの役割を果たしている律法学者パリサイ人たちがいる。そしてイエス様はその律法学者やパリサイ人たちはその言うことにはきちんと行って守りなさいと教えています。彼らのあなた方に言うことは皆行い守りなさい。つまりパリサイ人であろうが律法学者であろうが聖書をきちんと教えているんだったら彼らの言うことに従いなさいとイエス様は群衆や弟子たちにおっしゃったわけです。これちょっと意外な感じがしますね。パリサイ人っていうとなんか聖書の中の悪役のように言われる時が、律法学者っていうとなんか本当に聖書をねじ曲げているんじゃないかって思うような方がある。でもそうじゃない。律法学者でも真面目な人はいた、熱心な人はいた。そしてパリサイ人たちも熱心なことは熱心だったんですよ。しかしその教えが正しくても、でも彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからですと言われています。聖書読みの聖書知らずっていう言葉が教会ではあります。一般の方はご存じない。一般の方が知っているのは論語読みの論語知らずってことですね。まあ、それをもじって教会ではそういうわけです。つまり聖書はよく知ってる、そして聖書には通じている、そして聖書のことはよく口にするけれども、それを本当の意味で知らない人はダメだということです。いくら論語を語っていてもその論語で教えている倫理に従って生きていない人が多い。いくら聖書をよく知ってますよ、現代の人たちは聖書を何冊も持っている方あります。クリスチャンの方、そしてそうでない方、聖書を買っていろんな翻訳の聖書を積み上げていますけれども、その聖書の教えにきちんと従って実際に生きているかと問われると冷や汗ものの方は多いのではないかと思います。人のことは言いません。私自身もそういう面が多いものであります。でもそれで良しとしてしまってはいけないということです。パリサイ人と律法学者たち、この時イエス様から指摘されたのは、言うことは言う、厳しく人々を教えるけれども、自分がそれをきちんと守って生きようとしていないだろうということなんですね。ですから4節で、彼らはこのように例えられました。彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。人に、はい、これを背負うといいですよっつってね、聖書をドーンと乗っけて、そして、これに従っていきなさいって教えるんですけど、自分は担がないって、そういうことです。このパリサイ人、律法学者たちに対する指摘は、ただ単にこの時代のパリサイ人、律法学者にを責めてね、言っているだけの言葉と私たちは受け取らない方がいい。だって先生、旧約聖書っていうのはユダヤ人向けに書かれたんでしょ。ユダヤ人がきっちり守らなくちゃいけないものなんです。我々クリスチャンは新しい時代の契約に、属してるんだからいいんでしょうという方があります。でも旧約聖書は全て神の霊感によって書かれ、教えと戒めと教育と訓練のために有益だと書いてある。私たちはどっかでこの旧約聖書を読みながら、神様がこのユダヤ人たちを通してどのような人に生き方を求めていらっしゃるのか、そしてそのイスラエルの子供たちを通してどのように神様が ご自分のことを表そうとしているかということを、私たちはそこから踏み取らなければならない。教えと戒めと強制と義の訓練のために、それは有益なものであります。私たちはクリスチャンであるからといって全て自由ですが、でもパウロは言っています。私たちは与えられた自由を好き勝手やるために用いてはいけない。かえってその与えられた自由を通して、私たちは神様に熱心に出会うべきだ。細かなところに縛られることなく、自由に大胆に神を愛し、そして自分を愛するように隣人を愛するという、その立法の精神を実際に生活で表すようなクリスチャンでなければならない。そのように私たちは神様から示されております。私たちは確かにプロテスタントの群れに属しています。そして信仰のみによって義とされるというね、宗教改革の信仰を受け継いでいるものであります。でもヤコブの手紙は新約聖書の中にありますが、行いのない信仰は死んだものですと言っています。私たちは自分の信仰を、神を愛し自分を愛するように隣人を愛せよと教えられた主の旧約聖書立法に示されている精神を、私たちがしっかり受け継いで表すことを神様は願っていらっしゃる。ですから私たちの信仰がこの立法学者パリサイ人の信仰に勝らなければ神の国に入ることができませんと教えられたイエス・キリストの言葉を私たちは忘れてはならない。私たちの義がパリサイ人立法学者に勝るものでなければ神の国に入ることはできませんとおっしゃった。私たちはそれを、天国もう入れないのかしらという条件ではなくて、それを、そう、私たちの心に与えられた戒めとしてしっかりと受け取り、そしてそれに励んでいくものでありたく思います。2番目に、私たちは神を喜ばせる信仰を持つように、そう教えられています。5節からのところですね。23章5節。彼らのしていることは皆人に見せるためです。教札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の上席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。神様が願っているのは、自分自身を喜ばせる信仰ではありません。まあ言い換えれば、見栄を張る信仰ではダメだということです。イエス様が2番目に指摘された彼らの過ちは、人々に自分が信仰深いものであるということを見せびらかしている、そのことを彼らが好んだことを指摘されました。私たちはイエス様が人に見せるために人前で善行を行わないようにしないように気をつけなさいというね、三条の水君の教えを私たちは思い出します。私たちがイエス様を愛し、そしてキリストに仕えていく中で、人々に私たちは当然ながら良い行いをします。でもその良い行いが神様の栄光のために、そして神様を喜ばせるために行われるのでないならば、それは何の価値もありません。今日購読した第一コリントの13章にもそうありましたよね。愛がないなら何の値打ちもありません。そこには多くの優れた賜物が、表されていました。例えば、私が人の威厳、御使いの威厳で話すことができるね、そんな、人々が理解するのが難しいような特別な言葉を神様から突然与えられて、そしてそれを用いて語ることができる、神様に向かってですよ。 でもそれが愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じですと言われています。うるさいだけだと、そんな威厳。またたとえ私が予言の賜物を持っており、聖書を解き明かし神の言葉として信仰を持って大胆に語ることができても、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ山を動かすほどの完全な信仰を持っていて、予言の賜物、そして信仰の賜物、特別な神様の御言葉を解き明かす力、そして特別な奇跡的な信仰を持つことができたにしても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているもの全部を貧しい人たちに分け与え体を焼かれるために渡しても、そのような自己犠牲、慈善の賜物ですよね、そのような賜物を持っていても愛がないなら何の役にも立ちません。パウロはクリスチャンたちに教えました。私たちのクリスチャンとしての行い、良い技は、良い技は必要なんですよ。でもその良い技の目的があくまで神様の栄光のためでなければならないということです。自分が褒められる、自分が立派な信仰者だと思われる、自分が立派な先生として祭り上げられる、そのためにその良い行いがなされるならば、それは何の価値もないということですよ。神様はご自分が崇められる、ご自分の皆だけが高められることを願っていらっしゃいます。そしてその神様を愛して、そのために私たちが使えるのがクリスチャンの奉仕、クリスチャンの行いです。そうでなければ私たちの技は虚しいものです。神様を愛する思いと自分を愛するように隣人を愛する思いがなければ、私たちの行いは何の価値もない。聖書はそう言っているのですよ。兄弟姉妹、お互い心の中を探っていただきましょう。私が神様のためにと言って行っているそれが、実は自己満足のためではないのか。私が主の栄光のためにと言っていながら自己実現を図っているだけではないのか。教会の中で、クリスチャンの仲間の中で、あの信徒はすごい、あの先生はすごい、あの人の信仰素晴らしいねって言われるとき、あなた方はサタンの罠の中にいます。イエス様はそういう挑戦にことごとく退けられましたよね。私たちにもそれについてきてほしいとイエス様は願ってらっしゃいます。3番目のポイントですから、私たちはキリストを師として、キリストだけを先生として信仰生活を立て上げていかなければならないということです。私たちは人々に見せびらかすのがついつい好きです。そして神様を喜ばせようとやってるのか、自分を喜ばせようとしてやってるのか、わからなくなってしまいます。その心の内なる動機を、心の深いところにある自分の思いを、じゃあなぜそういう自分に執着する、なぜそんなに自分が、この私が大事にされなければダメなんだという思いを、なぜそんなに強く持っているのかっていうところを神様の前に探っていただく必要があるのではないでしょうか。私たちがね、そこにこだわるのは多くの場合心の傷のためです。多くの場合は虚しさのためです。私たちが自分の価値、自己実現、そして自分を大きく見せようとするのは心の中の虚しさや傷や痛みのためです。例えばあまり子供の時親から愛された経験が多くはない、人々から辛い目に遭わされた、そして人々から責められることが多くて自分をとにかく守ろうとした、そのような思いが強い人っていうのはどうしてもそっちへ動機が触れやすくなります。まあ私もそういうところが、傾向があるのを、結婚してよくわかります。妻がね、あなたまた自分を守ろうとしてるでしょうと、あなたまた自分を守るために嘘つこうとしてるでしょうと、お任せしちゃいけないよと、厳しいですね、 一番そばにいますから、よく示してくれます。私たちはそういう中で自分のために、そして自分の栄光、そして自分は大丈夫なんだというところにしがみつくあまり、自分の力でそれを強めようとします。まあ、それで強まるんですよね。それで威張るんですよね。それで頑張るんですよね。我を張る。あ、日本語の頑張るというのは我を張るっていう意味ですからね、もともとの意味は。今は別にそういう意味じゃないですが、日本人頑張るって好きだよね。このコロナの中でも頑張って頑張って、頑張りましょうって言ってます。でも人って必ずもう我を張れない限界ってくるんですよ。自分でもうどうにもならない限界ってくるんですよ。でもそこの時にそれで終わりだと思わないでください。神様の光がある。神様の光はあなたをそのようなどん底からも救うことができる。そのことを知っていただきたいと思います。さあ、ちょっとまた脇に行っちゃいましたが、3番目、キリストだけを模範とする、師とする、先生とする生き方、そのような信仰者でありたいと思います。イエス様はおっしゃいました。8節から。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また師と呼ばれてはなりません。ラビってことですね。あなた方の、ラビはただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの、ここまでですね、実節まで。イエス様は、パリサイ人立法学者の3番目の過ちとして、高ぶりを挙げられました。つまり人間が、人間以上の存在になりたがる、ということです。そこにはいろんな呼ばれ方があります。先生、社長、社長とか言うね、の飲み屋街とか歩くとね、あそこの社長とかね、スーツ着てると社長って飛び出て呼びかける。で、平服でいると先生なんて呼ばれる。好きですね、日本人も。人から尊敬される、人から偉く思われる、そのような呼び方をパリサイ人立法学者たちも好んだっていうことです。まあ、これはパリサイ人立法学者だけじゃなくて、私たちみんなそうですよね。人から重んじられたい、人から認められたい、人から偉いと思われたい、ね。最近ちょっと嫌なのはフェイスブックとかね、私あんまり好かんのですが、いいねいいね、この YouTube 動画にも多分そういういいねみたいのついてると思いますが、別にしなくてもいいです。してくださっても高ぶりませんから、大丈夫です。でもね、私たちは人から認められたいと思ったんですよ。で、今インターネットではいいねが飛び交ってるじゃないですか。高評価を得たい、ね。動画配信も見てる人たちが何十万人とかね、なんか そういうのは価値になっていくわけでしょ。で、 YouTuber なんていう人たちがこう出てきて、実際にそれが広告収入、お金につながったりするわけじゃないですか。で、私たちは気をつけないと、人からの評価が自分の価値だと思ってしまう。そして、本来は、人は皆兄弟姉妹であるのに、それを超えて、あるグループ、ある共同体、ある人々の中で、誰が偉いかということで競い合うことをずっと続けていることがあります。そういう生き方から抜け出せる。イエス様はこの立法学者パリサイ人に言っているわけです。大切な君っていう絵本は有名な、マックス・ルケイドというね、アメリカの牧師さんが作った絵本ですが、でも絵本はそういう人の心を本当によく描いています。お互いにウィリックスという木彫りの人形たちがその絵本の中でお互いに評価を与え合っているんです。で、ダメな人には黒い丸のダメ印、そしてすごいっていう人たちには金ピカの星印、与え合っている中でもう黒丸印、ダメ印だらけで落ち込んでしまうのが主人公のパンチネードというリンゴさんですね。 でもそのパンチネロが自分たちの作り主のところに出かけていって、その作り主と語らううちに自分の上に貼り付けられて、どうしても取れなかったダミ印がここで落ちていったっていう話なんですよ。私たちはそのようなものです。お互いに評価し合い、お互いに価値を押し付け合い、そしていらないって言っても褒めたり、いらないって言ってもけなしたりされるじゃありませんか。その中で私たちはその評価に振り回され、そしてその中で本当の生き方を見失っていってしまっている。私たちはそこでどうするべきなのか。パンチネロはその木彫りのウィビックスという木彫りのお人形たちを作ってくれたエリというね、人形作りのおじさんのところに行くように勧められるんです。実はエリっていうのはあのヘブライ語で我が神っていう意味なんですよ。エリっていう、それは私の神様っていうことなんです。イエス様はこの今日読みした23章の8節からのところで、あなた方の先生はイエス・キリストだけだ、あなた方の父は天の父だけだ、その方のところに行き、そしてその方に従い生きること、それが本当の生き方なんだ言っています。お互いに先生と呼んで高め合う、崇め合う、そしてそうではない人を見下す、お互いにすごいと言って人間が人間に失縮して、必要以上にその人を崇めてカリスマになってしまう。もともとカリスマっていうのは聖書から取られた言葉で、あの賜物っていう意味なんですよね。神様が与えた素晴らしさのことです。素晴らしい能力や力、そしてある性質のことです。それが本当のカリスマなのに、でもこの世の中では人間がお互いにお互いをカリスマにしています。あの人は賜物だ、あの人はすごい、あの人は崇めるべきだ、そう言ってお互いにやっている。その価値観で生きている限り、誰かが先生になり、そして誰かがパンチネロになります。星がいっぱいの人、そしてダメ印がいっぱいの人、そのお互いの比較し合い、お互いの生き方から抜け出せ、イエス様は私たちに語っていらっしゃるのではないかと思います。あなた方の先生は、あなた方のラビはキリストただ一人である。そしてキリストとはその天にいます父のまさに見姿である方です。私たちはキリストを見つめるときに本当の私たちの生き方が分かる。神であるのに人となられて、この地上に実際に生きてみせたそのキリストの姿を、私たちは手本として歩むことができる。目に見えないけれども確かにいらっしゃって、この世界を愛し、この世界を作り、そしてこの世界を守っている天の父なる神が、この私たちへの愛を示すためにイエス様をくださった。そのイエス様にのみ私たちはついていく。この方のみを従う。この方のみに従う。そしてその方を見つめ続けるときに、私たちは正しい信仰の歩みをすることができるのです。いい生徒、いい弟子はいい先生を真似します。そして真似する前にじっと見ます。教会とかでもね、だいたい信徒さんのお祈りの仕方っていうのはその教会の牧師に似てくる傾向がある。だからそういうのちょっと嫌なもんだから、私時々祈り方変えたりしてるんですけれども、ご祭典の父なる神様ってお祈りする牧師さんに言うと、信徒の人たちがご祭典の父なるって始める 愛する天の父よって言うと神道の人たちも愛する天の父よってやり始める肩を縛られなさんな。あなた方の本当に呼び求めるのはまさに天の父である神様ご自身ではありませんか。イエス様は縛られませんでした。イエス様は自由でした。そしてイエス様は各々が自分なりの愛し方で神様を愛し、各々が自分なりの愛し方で自分を愛するように隣人を愛することを願ってらっしゃいます。私たちはユニークなんです。みんな違う、そしてみんないい。金子みすずじゃないけど、でも私たちはそんな中でどっかで自分がただ一人この方を手本とし、そしてこの方をのみを崇める、そして そこからいただいた愛によって隣人を愛する、そのようなものに作り変えていっていただければと思います。私たちは、口だけの信仰者であってはなりません。行いを伴う信仰を求めましょう。そしてその信仰が形となって私たちの人生にあふれ流れてくることを求めましょう。そしてその行いによって神様が崇められるように、神様に栄光が返されるような生き方を求めましょう。そしてその道はイエス様に従う道です。イエス様についていくならば私たちはそのような信仰者として歩むことができます。イエス様は私たちを振り向いて、今朝も私についてきなさいとおっしゃいます。あなたの目の見つめるイエス様はどんな方でしょうか。あなたの目の追い求めるイエス様はどんな姿でしょうか。多分ね、一人一人みんな違うんですよ、見えてるイエス様の姿が。そして一人一人が信仰の目によってそのイエス様に目を留め続け、そしてついていくんだと思うんです。それを人の教えてくれるものではなく、自分自身の霊の目が見つめるイエス様、見つめ続け、従い続け、そこに歩み続ける、そのようなお互いにしていただきとうございますよね。そんな各々の信仰のあり方をお互いの場所にあって求め続けていきましょう。祈ります。愛する天の父よ、あなたの皆をあがめます。あなたはイエス様を通し私たちにご自身を明かししてくださいました、表してくださいました。あなたは私たちの信仰が生き生きと行いを伴って、そしてあなたに栄光を返しし、そしてキリストの姿を慕い求めながら歩む人生、歩むようにとあなたは願っておいでです。どうぞ私たちの今週1週間の歩みがそのようなものになりますように。新型のコロナウイルスの影響で、引き留められることが多い暮らしだと思いますが、でもそのような中でも、そうだ、あの人にメールを送ってみよう、あの人に手紙を書いてみよう、あの人にイエス様のことを明かしてみよう、トラクトを渡してみよう、そんな小さなことであっても私たちの行いが変わっていきますように。どうぞ私たちが自分自身の殻をあなたの愛によって打ち破り、そしてあなたの愛に押し出されて、どうぞあなたの愛をこの世にあって、この国にあって、この地上にあって表していく主の民らしく今週も歩んでいかれますようにお願いいたします。御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美しましょう。はい、賛美歌の494番を歌います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。 ましょう。献金は、おのおの神様に対する献身と、感謝の思いを込めて自由に捧げられるものです。強制はありません。おのおの自由にお加えください。よろしくお願いします。貢献のお祈りをします。在天の主なる神様、あなたが今私たちの手から受けてくださったこの捧げ物は私たちの心であります。このような形で表しました私たちのあなたへの感謝と献身の思いを、どうぞあなたが喜んで受けてくださいますように。どうぞ今週1週間の歩みがあなたにあって守られ、支えられ、そして体も心も霊もあなたによって強められて支えられますようにお願いいたします。感謝してあなたの御手に委ね、イエス様のお名前でお願いします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉はスクリーンまた修法の方に出ております。これはイエス様がこのように祈りなさいと弟子たちに教えられた祈りです。まさにイエス様による模範的な祈りがこのように表されております。それでは心を込めて声を一つにお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。高僧を捧げます。高僧の間も語られた御言葉、また各々の祈りに時を過ごされますようにお願いいたします。そこまでにしましょう。ライブ配信、 YouTube ライブ配信の方は、ここでお別れになります。また来週、ぜひご覧になってください。ご一緒に礼拝いたしましょう。
ミュート解除しました、皆さん。
いいよ、ミュート解除してください。
してあります。
ありがとうございます。いいよ、皆さん、ちょっとそこのヘッドホン取ってください。いらっしゃい。はい。いやいや、YouTube ライブ初めて緊張したわ。はいはい。今日は佐々木さん、下田さん、栗林さん、ジョビーさん、秋元さん、伊藤さん、お参加ですね。はい、ありがとうございます。皆さんのマイク生きてるよ。秋元さんの iPhone だっけ？ミュートになってるね。はいはい。あ、ミュート解除しましたよ、秋元さんもね。はい。はい。じゃあ、すいません。お祈りの課題をシェアしましょう。よいしょ。はいはい。多分ね、みんないっぺんに喋るとね、音が混ざってぐちゃぐちゃしちゃうと思うから、こっちから振りますね。いいですか。はい。じゃあ、参加順でいいかな、ここの順番で。佐々木さん、何かありますか。はい。じゃあ、健康を守られますようにですよね、やっぱりね。はい。下田さんはいかがですか。はい、わかりました。はい。ズームって慣れないとやっぱ違うよね。 いろいろね、使い方とかまだまだ私もよく分かってないところがあって、この待合室とかね、なんかいろいろ画面共有とか難しいのを勉強しながらやってるんでなんですけど、はい、じゃ あの下田さんの学校の方もね、そういうやっぱオンラインのそれが守られるようにということですね。はい、じゃあ栗林さん、はい、こんにちは。はい、はい、栗林さん何かありますか。はい、病院って危ない場所になっちゃったよね。ねえ、うん、本当に、うん、そうですよね。できるだけ自宅にいるのが安全だったことらしいんで、まあでもどうしても行かなくちゃならないこともあるんで、守られるように祈ります。はい。あ、そうですよね。どうしても行ってもらってこないといけない。はい、ジョビーさん、いかがですか。はい、こんにちは。はい、はい、はい、うん、あ、はい、問題な、ノープロブレム。ああ、うんうん、はいはい、はい、うん、よかった。感謝感謝。はい、うん、うん、うん、うん、帰ってきてん、あ、導きのためにお祈りしましょうね。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ正弘さん、こんにちは。はい、やっぱりね、うん、ああそうか、なんか宅急便とかそっちの方はめちゃくちゃ忙しそうだけどねえ、うん、ええ、うん、
そうか、そういうところだとね、やっぱりね。そうですね、そういう人たちがその影響で、仕事がなくなっちゃったりしないようにね、ちゃんと安全に仕事していけるようにね。分かりました。じゃあ、職場の仲間のためにですよね、まさひとさんも含めてね。はい、分かりました。伊藤さん、伊藤さん、こんにちは。あれ、伊藤さん、うん、そうなんだ、うん、分かりました、ありがとうございます。はい、じゃあ聞いてるのね。はい、了解です、伊藤さん。はい、じゃあちょっともう一遍整理しますね。佐々木さんは健康が守られるように、それから、まあみんなそうだけどね、それから下澤さんは職場のズームの、システムの方がうまく、回るようにですね。それから栗林さんが病院通いの安全、それから、ジョビーさんが心臓の問題がなくて感謝、あと舞子ちゃんのことですね、守りと導きを祈りましょう。あと正彦さんがやっぱりコロナ関連の商品で物流の方にもだいぶ影響があるみたいなんで、そこで働く方、その関係の方の仕事が守られるようにということですね。はい、伊藤さんはメール、メ、はい、どうぞ。はい、おお、大変だ。はい、アメンですね。はい、佐々木さんの長男のご家庭の出産、4月20日、はい、大変な時期ですけどもね、コロナにやられないように守られるように、祈りましょうね。無事に元気な子が生まれて、母子ともに守られるように、お母さんもね、子供さんも守られるようにお祈りしましょう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ以上で祈りの共有があります。他に何か証とかありますか？OK ですか？はい、じゃあありがとう、今日参加してくれてすごく嬉しかった。はい、はい、感謝です。じゃあ、このあたりで、ミーティングの終了したいと思います。あとで YouTube 見るの怖いな。はい、はいはい、じゃあミーティング閉じます。はい、どうも失礼します。はい、さよなら、また来週、またね、また来週ね。